聖書を拝読いたします。ルカによる福音書10章8節から16節までです。新約聖書の125ページ。ルカによる福音書10章8節から16節まで。どこかの町に入り迎え入れられたな。出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても迎え入れられなければ、広場に出て行こう言いなさい。足についたこの町の埃さえも払い落としてあなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れと言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。しかし、裁きの時には、お前たちよりまだティルスやシドンの方が軽い罰で済む。また、カファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。神の国の訪れという題で使徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、ルカによる福音書の10章8節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べなさい。聞こえますか？はい、大丈夫。はい。聞こえない。あ、聞こえますか？聞こえますか？聞こえる。聞こえます？聞こえない。あ、少し。じゃあ少し大きな声で喋りますが、大丈夫ですか？はい。はい。8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。どこかの町に入り迎え入れられたら、出されるものを食べなさい。主イエスが復活後に行こうとしておられる先の町や村に72人の弟子たちをお使わしになりました。で、その72人にお与えになった指示、 あるいは使わされていく上での心構えを主が教えておられます。使わされていった先の町に行って迎え入れてもらったなら、そこで出されたものを食べて生活するように、主イエスはそう教えられます。主イエスは実はこの食べ物の指示をことのほか大切なことだと考えておられたようです。今日は8節からを聞きましたけれども、直前の7節のところでもこんなふうに言われていました。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。で、この7節のところでは、72人の弟子たちが使わされた町に出向いていって、どこかの家に迎え入れられたならば、その町で働く間は身を寄せる家を変えてはならないということが教えられていました。で、これはです。同じ町の中で仮に弟子たちが出入りする家を変えるということが起こったとすれば、最初に世話になった家よりも、後から世話になった家の方が待遇が良くて美味しいものを食べさせてくれるのだということになって、同じ町の人同士で、妬み合いやいさかいが起こりかねないためだというふうに言われています。人間的には美味しいものを食べさせてくれたり待遇を良くしてくれる方に、下宿の場所を変えたいという思いが兆すのは、やむを得ないことかもしれませんけれども、主イエスの弟子たちはそんなふうにこの世的な考え方に陥ってはならないというふうに戒められていたのです。で、7節ではそんなふうに一つの町一つの村の中での居場所を変えないということが教えられていたのですが、8節でも改めてどこかの町で受け入れてもらえたならば、そこで出されたものを食べなさいということが念を押すように語られています。で、どうしてシエスはこんなに食べ物のことを、おっしゃるんでしょうか。で、こういうシエスの記事を聞いておりますと、どうしても思い起こされる出来事があります。で、それは弟子のペトロがヤッファの町にいた時に見せられた一つの幻の出来事です。これは使徒言行録の10章の10節から16節にかけて、こんなふうに語られています。新約聖書の232ページです。232ページ、使徒言行録の10章の10節から16節までをお読みします。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようになり、天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這う者、空の鳥が入っていた。そしてペトロよ、身を起こしほふって食べなさいという声がした。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くない者、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。 ここのペトロの姿勢が表していますように、ユダヤの人たちにはもともと食事についてある種の潔癖さがありました。うるさいところがあったんです。でしかし、主イエスは今日のところで72人の弟子たちに教えられるんです。何であれあなた方が食べるように提供される食事というのは、あなた方の働きの報酬として神様がその人を通してあなたに与えてくださるものである。だからあなたはどういうものが出されるとしても、その出されたものを感謝して食べるのが良いのだ、そう教えてくださいました。神様が清めておられるそのものを、あなたが勝手に清くないなどと言ってはならない。主イエスが使わしてくださって出かけていくしもべたちにとっては、行く先で出会う一つ一つの事柄すべてが清められているのだということを、この食事の言葉は教えてくれています。で、こんなふうに主イエスが弟子たちを教えておられる言葉を聖書から聞かされますと、私たちは今日の礼拝から使わされて、それぞれに一巡りの時を過ごすように送り出されていく、私たち自身の生活をこの72人の弟子たちの姿に重ね合わせて考えることができるのではないでしょうか。礼拝が終わって、主の祝福をいただいて、めいめいの生活へと使わされていく。で、そういうここから始まる一巡りの生活の中で、私たちが今からの先にどういう出来事が待ち受けているのかはもちろん知りませんけれども、たとえ何が起ころうとも、神様は私たちのためにあらかじめ清い食卓を備えていてくださり、私たちを養い持ち運ぼうとしてくださっているのだということを信じたいのです。神様が用意して与えてくださる糧に養われながら、私たちは主から使わされたしもべとしてのありようを励まされ、そして力を与えられて、それぞれの生活に仕えていく者たちとされたいと願います。で、さて、そんなふうに主によって使わされていく生活なのですけれども、それは現実にはどのような生活となるのでしょうか。一人一人私たちはみんな違う場所で生活をしますから、具体的な過ごし方は違うかもしれませんけれども、私たちがどこでどういうふうな生活を送るとしても、私たちの生活には一つの約束が与えられているんです。それは主イエスがこれからあなたが行こうとしているところに私も行こうとしているという約束です。私たちがここから使わされていくときには、主イエスがきっと私たちのもとを訪れてきてくださり、慰めと力を与え、また主によって癒される、そういう生活が与えられるのではないでしょうか。72人の弟子たちに、シエスはこんなふうにおっしゃるんです。9節のところです。その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。主から使わされた人はこういうふうに過ごすのだとシエスがおっしゃいます。共に生活する人たちを癒し、また神の国の訪れを告げ知らせるようになさい、そういう働きをするのだと言われます。しかしです、こういう言葉を聞かされるとまた考えてしまうんです。私たちにとって出会う人を癒したり、神の国の訪れを告げ知らせるというのは、 実際のところはどういうことになるのでしょうか。私たちは地上の生活の中で深い悩みの中にいる、そういう知人を知ったり、あるいは苦しみや戦いの中に友人が置かれている姿を見たりすることがあります。そういう人に出会ったならば、お祈りをして抱えている病や問題を解決してあげなさいということなんでしょうか。しかし果たしてそんなことをする力が私たちにあるんでしょうか。あるいはまた、神の国が近づいたと言って、神の国の訪れを告げ知らせると言っても、その神の国というのは一体何なんでしょうか。実際のところ私たち自身というのは、誰かを癒す力も、また神の国の訪れを誰かに教えてあげる知恵も持ち合わせていないようなところがあるのではないでしょうか。72人の弟子たちは、主イエスからこんなふうに求められて、使わされていくんです。果たして主イエスから求められたことを果たせたんでしょうか。今日聞いている箇所のすぐ次のところですが、10章の17節を読みますと、弟子たちが早くも帰ってきて、こんなふうに語っている様子が、記されています。10章の17節です。72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。使わされた72人は使わされた先で当惑し困り果てたのではなくて、喜んで帰ってきた、そう言われます。シエスのお名前を使うと悪霊さえもが72人に屈服したと、そう語っています。一体何が起こったんでしょうか。この17節の言葉を聞きますと、私たちはもしかするとこれを誤解して受け取ってしまうことがあるかもしれません。この72人の弟子たちが魔法の合言葉のようにシエスのお名前を出した、すると悪霊が立ちどころに言うことを聞いた、そんなふうにもしかしたら私たちは感じてしまうことがあるかもしれません。病気の人や悪霊に取りつかれている人たちに向かってシエスの名によって命じる、この人から出て行きなさい、そう言ったら即座に出て行ったというふうに、そうお感じになる方がいらっしゃるかもしれないと思います。しかし実際にシエスの名前っていうのは、そんなふうに魔法の言葉のように使われるものなのでしょうか。そうではないように思うのです。シエスのお名前を使うというのは、悪霊であったり、あるいは困難な課題であったり、難しい病、そういった事柄に出会わされて、そして私たちがそこで途方に暮れるとき、その途方に暮れている私自身もまたそこで本当に困り果てている状況も、その中に、そのところにどうか主イエスがやってきてくださいますようにと、真剣に粘り強く祈るということではないでしょうか。72人の弟子たちが出かけていった先というのは、そこに主イエスが後から出かけていくと約束をしてくださっている、そういう場所です。 弟子たちはそういう約束が与えられていることを覚えて、困難や苦しみに出会うたびに、このところにもどうか主イエスが訪れてきてくださいますように、そう祈りながら待ち望みつつ、困難な状況のもとをなんとか持ちこたえ、そしてそこをくぐるように歩んでいったのではないでしょうか。すべてが自分の思い通りになったということではないかもしれないんです。難しい事柄、すぐには解決しないことというのが残っているかもしれないけれども、しかしそれでもなんとか主はそんな私のもとに来てくださって、今日この生活の中でこの私を支え持ち運んでくださった。72人はそういうシエスを本当に慕って、喜んでシエスのもとに戻ってきて、本当におっしゃった通りでした、あなたから使わされた生活の間いろいろなことがありましたけれども、しかし私はあなたの保護のもとに生きることを許されました、そう言って喜ぶことができたように思います。そしてまた神の国の訪れを告げ知らせるというのも、これはもう少し丁寧に言うならば、主イエスが今私たちのもとに来てくださっているということを信じるという仕方で実は伝えるほかないんです。なぜかというと、神の国を知らせるといっても、神の国っていうのはどっかにある場所というのではないからです。いつもこの神の国の話をするたんびに申し上げていますけれども、神の国っていう言葉は英語の聖書だと必ずキングダムという言葉で書かれています。キングダムオブゴッドで神の国って英語の聖書には書いてあるんです。で、そのキングダムの言葉の中にキング、つまり王っていう言葉が入っていますけれども、神の国というのは神様を本当の王として迎え、神様に従う生活のことなんです。ですから、どこかの土地にそういう場所があるとか、そういうことではありません。主イエスがファリサイ派の人たちから神の国について尋ねられたときに、それは領土を持つどこかの国みたいに肉眼で見えるものではないのだとお語りになりました。このルカによる福音書の少し先のところですが、17章の20節と21節にこんなふうに言われている通りなんです。ルカによる福音書の17章20節21節143ページです。143ページ上の段の段落が変わっているところですが、ルカによる福音書17章の20節21節をお読みします。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実は神の国はあなた方の間にあるのだ。神の国というのは、神様を本当に自分の王として、神様に従順に従って生きる生活のことです。しかしそれならば、そういう生活を送れる人間がどこかにいるかといえば、どこにもいないんです。私たちは自分自身では神様を王とするんじゃなくて、自分自身を自分の人生の主人公に据えてしまうようなところがあります。そして誰もが暴君のように振る舞ってしまう、そういう場合があるんです。そういう点で例外的な人というのはいません。私たちは誰もが当たり前に、 特別に自己中心的だとかエゴイストだと言われる人でなくてもです。ごく普通の人が当たり前に自分中心に思って生きてしまいます。したがって主イエスがおっしゃるように、神の国というのはどこかに目に見える形ではやってこないんです。でただ一人主イエスだけが貝場桶から十字架に至るまでまっすぐに神様に従う生活をなさいました。そしてその主イエスが招いてくださって、私についていらっしゃいと言葉をかけられて、ここにいる私たちはキリスト者とされているんです。神の国が近づいたとか神の国がやってきているというのは、ここにあるとかあそこにあるという、そういう場所やあるいは人間を指すのではなくて、主イエスがまさに私たちのもとを訪れてくださって、あなたと共に歩んであげよう、私に従ってきなさい、そう言ってくださっている事実の中にあるんです。私たち自身は自分一人で神の国を表すことはとてもできませんけれども、しかし主イエスが私たちを招いてくださって、私たちが喜んでそれに付き従うときに、その時に一瞬神の国の人らしい香りを発する、でそういうことはあり得るんです。そして神の国ってのはそういう仕方で私たちの間にあるんだ、主イエスはそう教えてくださっているんです。私たちは放っておけば自分中心の罪人としてのあり方にいつでも陥ってしまいます。けれども主イエスが、私についてきなさい、一緒に歩んであげよう、あなたをあなたの罪から解き放って神様に許されたものとしてあなたの人生を生きることができるようにしてあげよう、だから私についてきなさい、そう語りかけてくださって、私たちは自分自身の罪の重荷から解き放たれて、そして神の国に生きるものとされ、喜んで生活することができるようにされているんです。ですから使わされていった72人の弟子たちが神の国を述べ伝えたという時には、これはそれぞれに使わされていった先の生活で、どうか今日ここに主イエスキリストがやってきてくださり、私と共に歩んでくださいますようにと祈って、そして自分なりに示された主に従って喜んで歩んでいく、でそのところで神様の国が確かに訪れているということが告げ知らされていくことになるんです。私たちが上手に神の国はねと言って何か説明をすることで神の国がやってきていることが人に分かるというのではありません。そうではなくて、毎日毎日私たちが主イエスキリストに伴われて、そして罪を許されて神様のものとされていることを信じて生きていく、この自分は放っておけばいつも罪に支配されかねないけれども、でもそういう私が許されたものとして違う道を歩んでいくことができるようにされている、そのことを信じて従う生活を通して神の国がやってきているということが周りの人たちにも伝えられていくようになるんです。72人の弟子たちは主イエスがこれから行こうとしているその先にあなた方を使わすのだ、あなたがここから歩んでいく生活は私も後からそこに行く、そういう生活なのだと、そうおっしゃってくださった言葉を信じて、病や悩みや困難のうちにある人たちに出会う、そういう生活を過ごしました。そしてそういう生活を過ごしているところに主イエスが約束の通りやってきてくださって、そして一人一人をそれぞれの生活の中でふさわしい歩みに導いてくださったんです。そういう生活の中に主イエスが来てくださり、神様の力が働くことで もともとは自分中心にものを考えるのが当たり前だった私たちが、神様に仕え、そしてまた隣人を思いやって生きる新しい生活の形を与えられています。そしてそのことを喜んで生きるようにされた。72人の弟子たちはそういう生活を経験して大喜びしながらシエスのもとに帰ってきたんです。シエスのお名前を使うと、つまりシエスが本当に自分たちと一緒に歩んでくださるということを信じて生きると、手も足も出なかった悪霊さえもこの私を支配することはできなかった、私は悪霊から自由にされて、本当にこの一巡りの間神様のものとして守られ歩むことが許されました。そういうふうに弟子たちはシエスのもとに戻ってきて感謝して報告をしたわけです。神の国、神様の憐れみと慈しみに満ちたご支配というのは、そんなふうに主イエスキリストが私たちのもとを訪れてくださることを通して、そしてまたこの主に信頼して生きる信仰生活を通して私たちの間にもたらされます。ですから誰かを癒したり、あるいは神様の国の訪れを伝えるというのは、何か特別なやり方があるということではないんです。主イエスが今日ここに、この私の生きている生活のただ中にどうかやってきて、共にここに住んでくださいますように、この私が主イエスを誠に主としてお迎えをすることができますように、そして主に信頼をして一日一日の生活を過ごしていくことができますように、そういう生活の中で癒しや、あるいは神様の国の訪れを伝えるということが起こってくるんです。で、今日の箇所の一番最後のところ、16節のところで主イエスはこんなふうに教えておられます。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。で、この言葉というのは、神の国というものが実は主イエスが共にそこにいてくださることに他ならないということを教えている言葉だろうと思います。神の国がやってきている、今あなたはその前にいるのだ、そう教える言葉、私たちに語りかけられている言葉は、実は主イエスご自身の言葉なんです。私たちは礼拝を捧げるたびに、主イエスが私たちの生活に伴ってくださるのだ、ということを御言葉を通して知らされます。それは、主イエスご自身がここにまさに来てくださって、私たちに語りかけてくださっている言葉なんです。主イエスキリストが今日あなたと共に歩んであげよう、そうあなたに語ってくださっています。私たちはめいめいにその語りかけを聞いて、主に従い神様の御国の民の一人としてここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは主イエスキリストをこの世に送ってくださり、私たちの罪をあがなう十字架とよみがえりの御業を、その主イエスキリストの上に行ってくださり、そして私たちを許しのもとに、また新しい命のもとに招いてくださることを感謝いたします。あなたの御国があそこにあるとかここにあると言えるものではなくて、常に私たち人間のあやふやな心のせいで見えにくくされるものでありながら、しかしその信仰が人間に由来するものではなくて、主イエスキリストが私たちの間に来てくださっていることによって 本当に確かに私たちに与えられていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたが表してくださった御国の民として、神の国の民としてふさわしい生活をここから歩んでいくことができますように導いてください。どうか主イエスキリストがここからの一巡りの時共にいてくださることを覚え、そしてさまざまな困難や嘆きや痛みに耐える力が与えられ、そして癒しが与えられ、主が共にいてくださる喜びが与えられて、それぞれの生活を過ごしていくことができますようにお導きください。どうかまたそのように私たちが力を与えられることを通して、私たちの周りに近しく過ごしておられる方々があなたの国が確かにやってきていることを身をもって経験し、またあなたに信頼する新しい思いを与えられることができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。